ヘブライ人への手紙の11章の1節2節を通して今日は恵みに預かりたいと願っております。とても短い御言葉でありますが、もう一度読ませていただきます。信仰とは望んでいる事柄を確信し、見えない事実を確認することです。昔の人たちはこの信仰のゆえに認められました。信仰とありますけれども、信仰というものはある意味ではとても強いものだと思います。信仰があるということはその人を本当に強く支える。でも一方、信仰というものは世にあってですね、しばしば鰯の頭も信心からとありますけれども、これだとですね、その人が本当に思い込んで信じているときには、そのことが真理なのか真理でないのか関係なく、それはその人の生き方を本当に活気づけたり強いものにしてまいります。しかし改めてこのイエス・キリストにおいて、私たちが神様を信ずる信仰というものは、一方世にあってはですね、世の勢いを頼りとしませんので、世の勢いを頼りとしませんので、ある意味ではとても頼りないもののようにも見えます。でも頼りないようにも見えますけれども、改めて私たちが聖書を通して、また歴史を通して見るときには、決して失われない。改めて時を経てその強さが明かしされていることをも見ます。じゃあ一体信仰って何なんだということですけれども、世にあるいろいろな信仰を信仰とここで言っているのではないですね。信仰というのは本当に神様を信ずる信仰、天地万物を作られた神様を信ずる信仰、そしてまた聖書が明かしする神様を信ずる信仰、この信仰とは望んでいる事柄を確信し、見えない事実を確認することです。昔の人たちはこの信仰のゆえに神に認められました。このヘブライ人の手紙の冒頭を見ますと、一章の一節のところでこうあります。その神様はかつて預言者たちによって多くの形で、また多くの仕方で先祖に語られたが、この終わりの時代には御子によって私たちに語られました。こうあります。神はかつて預言者たちによって多くの形で、また多くの仕方で先祖に語られた。この先祖たちが昔の人たちですね。神様から語られた事柄を本当に確信して、それをしっかりと捉えてということです。しっかりと捉えて、そしてまた見えない事実を確認して、見ていないんだけれどもそれをしっかりと確認して、そのようにして歩んだその信仰のゆえに神に認められました。世に認められたかどうかは分かりませんね。世に認められたとは言えないですね。アブラハムのことが後の方で出てまいりますけれども、アブラハムもまた神様の言葉を信じて旅立って約束の土地へと行きました。神様からの言葉を受けて、それを固く保って、何が待っているかはわからないんだけれども、その言葉によって示されるところにしっかりと確信を置いて、そこから歩み出しました。あるいはノアのことも後の方で触れられていますが、ノアもしかりですね。 信仰によってノアはまだ見ていない事柄について神のお告げを受けたとき、恐れかしこみながら自分の家族を救うために箱舟を作り、その信仰によって世界を罪に定め、また信仰に基づく義を受け継ぐものとなりました、とありますけれども、ノアが信仰によってですね箱舟を作り始めたとき、人々から本当にそうだなと言ってもらったわけではありません。望んでいる事柄を確信し、それを本当に確信したというわけですね。望んでいる事柄、神様が望ませました。ノアにおいてもしかりです。この箱舟が本当に家族を救う箱舟なんだと望ませました。あるいはアブラハムにおいてもしかりです。私の言葉に従って旅をし、約束の地に行くことがあなたの未来なんだと望ませました。神様の言葉に望みを置きました。まあ、それからの歩みというものを神様のお言葉に置きました。確信しというのはそういうことですね。そこに本当に私たちの、彼らの歩みを置きました。また、見てはいないけれども、それを見ているように、そのお言葉によって未来を見ました。しかし、それに関して彼らに励ましがたくさんあったかといえば、むしろ反対です。むしろ、試され続けたことがわかります。試され続けたことが。ノアが箱舟を作っていくときに、人々から励ましがあったわけではないんですね。あ、よく頑張ってるな、こう言ってもらったわけではありません。反対に人々に相談したならば、あ、なんでそんなバカなことをしているんだと、もう早くやめなさいと言われたことと思います。最後の最後まで。またアブラハムの叱りですね。その言葉に望みを置いて旅をして約束の地に行きますけれども、その約束の地で時を重ねていくときに、あなたの子孫が空の星のように海の砂のようにと言われましたけれども、最初の子孫も生まれないわけですから、これはアブラハムだけではなくて奥さんのサラもまた、まさかそんなことはないんじゃないかと疑う。だから一番身近な人々からも励ましがありますね。だから試され続けます。でも信仰とは、望んでいる事柄を確信し、じゃあ望んでいる事柄を確信する、確信の中身は何なのか、それはノアの信仰の強さなのか、アブラハムの本当にその意志の強さなのか、聖書はそんなことは教えない。その中身は神様ご自身です。神様ご自身です。神が語られた、この一点にかかっているわけです。神様が語られた。神様、このお方にかかっているわけです。アブラハムがですね、本当に10年前に受けたその約束を、本当に五章を大事に守り続けたその意志の強さを持って、そこにおいてその歩みを続けたわけではありません。神様が語られたからです。そしてその神様は、聖書はくどくどとしたことは書きませんけれども、その神様は、アブラハムがその神の言葉に従って旅立つ前から、アブラハムにとっては神様だったんですね。その前からこの神様がアブラハムの日々を支え、また日々を導かれる神様だったわけです。そして旅立って、その旅を続ける間においても、日々にその神様がアブラハムの神です。だから聖書はくどくど書きませんけれども、この言葉に従って旅立ったというのが、その時だけがアブラハムにとっては神様との出会いということではあります。日々の生活の中に、いろいろな事柄の中で、このアブラハムと伴ってくださるお方、いろいろな事柄の中でノアと共に 歩んでくださるお方、この神様が語られたことだから、そしてその語られたことに応じて望みを抱いていることだから確信します。だからその中身は神様です。神様が語られたという一点にかかっています。反対に神様が語られたその言葉をめぐってですね、試され続けるんですね。先ほど言ったように神様が語ったんだから、もうそろそろその通りになってもいいはずじゃないか。アブラハムは75歳で旅に出ますけれども、10年経っても約束の子が生まれない。ますます年を取るばかり、サラもどんどん年を取るばかり。旅立った時にもサラは子供を産めない女と人々からは思われていた、まあ、認められていた、そういうふうに認められていた。年を重ねるに従って一層条件は厳しい。でも旅立つ時にはアブラハムは信じたわけですね。神様が、天地を作られた神様がこうだとおっしゃるからには、塵から人を作られた神様がこうだとおっしゃるからには、そしてノアのことも知ってるわけです。ノアの時代においてああいうことをなさった神様がこうだとおっしゃるからには、これは人にはできなくても神にはできるのだと信じて、ずっと旅を続けるわけです。その場にとどまり続けるわけです。だから確信の中身は神様です。繰り返しになりますね。神はかつて預言者たちによって多くの形で、また多くの仕方で先祖に語られた。そのような神様を信ずる信仰によって彼らは認められた。人に認められたのは後の時代ですね。その時において神様に認められたということです。ノアも随分あんたに辛い思いをしたことと思うんですね。また随分孤独だったことと思います。さっさと箱舟を作っているその様子はですね、努力の方向が違うんじゃないかと見えるわけです。人々が日々の営みをしている中で、せっせと箱舟を作る。随分知恵を持ち、力を持ち、箱舟を作っている。何の役にこれが立つんだと見えるわけですね。だから人にも相談できません。でも神様が、そのように箱舟を作ることにおいてもそれなりの苦労があるわけです。苦労せずには、箱舟作れません。箱舟を作ることにおいてもくじけそうになることあるでしょうね。でもまた一層周りからの支援もないわけですからくじけそうになる。だけども神様がノアの心も支え、また具体的ないろいろな課題にもぶつかるでしょう。箱舟を作るためのいろいろな知恵が必要だったり、材料が必要だったり、また動物をそのように一つなりずつ捕らえてここに連れてきて入れろと言われればですね、捕らえがたい動物もいるわけですから、そういう者たちを相手にしながら一つ一つ整えていくことは随分難しいことだったと思いますが、でもその一つ一つにおいて神様が確かに助けてくださることを経験してことがなっていく。だから神様です。だから日々に神様を知りながら彼らの歩みがあって、そして語られた言葉の中にその日々に知る神様が確信の中身です。実際正しく神様のお言葉に信仰によってしっかりと結びつくならば、それは大変な望みを表していました。大変な望みを。ノアのある意味でこう聖書を見るとですね、人々から認められもせず箱舟をせっせと作るなんぞ随分苦労なもんだなと見えるし、またアブラハムも約束の地に行きながら10年経っても20年経っても本当に子供が与えられない中で、その約束に固くなに望みを置いている姿を見ると苦労なもんだなとそこだけ見えますけれども、でも一方でですね、 信仰によってその神様が語られた言葉にしっかりと結びつくならば、箱舟は大変な望みを表しているわけです。救い。これしかない救いを表しているわけです。またアブラハムにおいてもしっかりですね。一旦ノアの時代に滅ぼされた人類が、今度はアブラハムの子孫を通して神様の祝福に預かっていく。大変な未来を表しているわけです。信仰によってそこにしっかりと結びつくならば、自分なんぞ本当にこの望みから見たならば、なんでこういう望みに預かって、また用いられているか、ますます神様の前にへりくだらざるを得ないような望みを表しているわけです。実際、アブラハムの子孫がようやくイサク100歳の時与えられます。100歳の時でも、そのイサクが与えられた後、さあこれが始まりだぞと言ってですね、どんどん子孫が増えていく様をアブラハムが見ることはありません。でも聖書が教えるのは、175歳で彼はこの世を去りますが、満ち足りて死んだとあります。満ち足りて死んだ。望みがますます確かなものであるということを確信して終わったということです。この世を去ったということです。ますますこの望みは確かなものだと確信して世を去ったということです。じゃあその確信の中身は繰り返しになりますが、神様です。神様が中身。このアブラハムの子孫がアブラハムに告げられていた通り、海の砂のように空の星のようになりますけれども、それもまた人間が考えるような単純な道筋ではありませんでした。アブラハムの子孫たちがエジプトに奴隷となって400年後、アブラハムの時代から数えて400数十年後、エジプトで海の砂のように空の星のように増えます。そしてまた神様の救いを体験するようにして、そこから救い出されて、もう一度この約束の地に戻ってきます。ヘブライ人への手紙がその時のことでとても興味深いことを語っています。4章の1節2節のことです。4章の1節2節のところでこうあります。だから神の安息に預かる約束がまだ続いているのに、取り残されてしまったと思われるものがあなた方のうちから出ないように気をつけましょう。というのは、私たちにも彼ら同様に福音が告げ知らされているからです。けれども彼らには聞いた言葉は役に立ちませんでした。その言葉がそれを聞いた人々と信仰によって結びつかなかったためです。まあ、福音というとですね、私たちはキリストの福音というと、キリストの十字架、まあ、これが福音、キリストの復活、福音とこう私たちは考えますが、ここにも福音という言葉が出てくるわけですね。この福音と言っているのは、エジプトにおいて奴隷だった民が救い出されて荒れ野に導かれます。その荒れ野において歩んでいた民が信仰によってその福音と結びつかなかったと言っているんですね。で、彼らにも神様の言葉が与えられていました。どのような道筋で彼らが歩むべきか、そしてどのような未来が約束されているか、本当に福音が告げ知らされていたわけです。 だけども、その祝福の言葉に信仰によって結びつかなかったとあるんですね。この信仰によって結びつかなかったというのは、改めて神様を知ることにおいて結びつかなかったということです。しかし、これがある意味で人間の現実であります。なおそのように結びつけない人間を救うために、世の終わりにイエス・キリストがおいでになりました。ヘブライ人への手紙の一章はそのことを語ります。一章の一節からのところをもう一度読んでみますと、こうあります。神はかつて預言者たちによって多くの形で、また多くの仕方で先祖に語られたが、この終わりの時代には御子によって私たちに語られました。神はこの御子を万物の相続者と定め、御子によって世界を創造されました。御子は神の栄光の繁栄であり、神の本質の完全な現れであって、万物をご自分の力ある言葉によって支えておられますが、人々の罪を清められた後、天の高いところにおられる大いなる方の右の座にお着きになりました。人々の罪を清められた後というのは、ご自身の十字架を通してその罪をあがなって、罪ある者がイエス・キリストを通して神様に近づくように、それ自体としては清くないんだけれども、でも人々の罪をまず神様に近づけるように清くした後、天の高いところにおられる大いなる方の右の座にお着きになりました。道を開いてくださったということですね。私たちの弱さに本当に同情して救うことができるお方です。生きた道をこのお方が開いたのだと聖書は教えています。生きた道を開いたんだと、このお方を通して近づくように、生きた新しい道を開いてくださったんだと。この道を行くときには、私たちはまず神様に近づくということにおいては、このイエス・キリストを通して本当に大胆に近づくことができる。大胆に近づくことができる。自分の罪を誇るような大胆さではありません。でも私がどれほど人から責められるようなものであろうとも、あるいは自分でも自分自身をどのように責めたくなるとしても、あるいは神様の御前で本当にその光によって照らし出される時に、罪しかないようなありさまであろうとも関係ないんですね。大胆にということ、このお方を通しだったら近づけるわけです。そしてまたイエス・キリストが父なる神の右に座しておられるということは、絶え間なく私たちのために取りなしてくださり、私たちを神様に近づくことができるもの、近づくものとしてふさわしく、本当に完全に救うことができるということです。完全に救うことができる。神様との交わりを本当に楽しむことができるようにするということでもあります。言葉を変えて言えばですね。神様に従うことを本当に自らも喜ぶし、また神様にも喜ばれるような従い方ができるようにすることができるということです。無理やりではありません。本当に完全な救いです。このイエス・キリストを知ることがまた確信の中身です。アブラハム、あるいはノアたち、昔の人たちがですね、語られた言葉に信仰によって結びついたその確信の中身は、日々に神様を知ることであったように、でも彼らは完全にはされなかったんです。 ね。でも私たちはさらに今申し上げたようにイエス・キリストを知ることにおいて、確信の中身はイエス・キリストです。日々にイエス・キリストを知ることにおいて望んでいることならを確信します。私たちは弱いものでもあり、また間違えるものでもあり、また自分で取り返しがつかないようなものも抱えているものでありますけれども、たとえ蒔いた種を刈り取るような時であっても、キリストが中身です。確信の中身、主にあって生きた者たちは皆そのようなものですね。神様に近づく者たちほど一層そのように自分を知って心打ち砕かれて、でも新たに立ち上がらされて、信仰によって語られた言葉にしっかりと結びつきながら、それがどんなに望みを与える言葉であるかを喜びながら、そこに身を寄せて歩んでまいりました。今日の御言葉はこうでありました。信仰とは望んでいる事柄を確信し、見えない事実を確認することです。昔の人たちはこの信仰のゆえに神に認められました。確信確認とありますが、この確信確認の中身は神様を知ることです。そしてまた唯一の神が遣わされたイエス・キリストを知ることです。日々これが中身です。お祈りいたしましょう。全能の父なる神様、信仰とは何であるのか、改めて御言葉の光の中で、またイエス・キリストを知ることにおいて学び直すことを許してくださり、ありがとうございます。私たちの歩みは信仰と言いながらも、自分により頼むゆえに、しばしば不確かであり、その中で本当にどのように歩むべきかも、足がよろめきそうになるようなありさまですね。改めて、イエス・キリストよ、あなたが確信の中身であり、あなたを知ることの中に答えがあることをもう一度学び直させてくださり、ありがとうございます。今日から始まる一週間の歩みにおいて、ますます唯一の神を知り、そしてまたイエス・キリストを知る喜びと平安の中に歩ませてください。主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美いたしましょう。賛美歌の270番です。